皆さんお元気ですか？今日はプロ野球選手になれる才能に恵まれ、実業家としても成功できる力を十分に備えながら、人生を誤り刑務所につながれる身となった男の物語です。一体何が悪かったのでしょうか？本人も同じ問いを自分で何度も繰り返しました。そしてその答えを見出すことができたのは、がんじがらめになっていた彼の心、そして人生が解き放たれた時でした。実話ドラマシリーズ、解き放たれた人生。この番組は北米シカゴのホームレス救済団体パシフィックガーデンミッションの提供でお送りします。では今日の番組をお聞きください。あなたがご自身と向き合い生き方を考える、実話ドラマシリーズ、解き放たれた人生、第2350話、獄中で救われた男、ドン・スタンリーの物語です。
お前らは証拠にもないやつだな。社会の秩序は乱す、法はやる。
こんなところに拘留されるなら酒の世話にでもならなきゃ。
初めからちゃんと法を守ればこんなところに閉じ込められずに済んだんだぞ。
そうそう、みんなあんたのおっしゃる通りさ。
当たり前だ。でなけりゃ独房行きなんてなるわけないだろう。さあここだ、ホームスイートホーム、61日間の憩いの家だ。
なんだこれは、犬小屋だってこれより広いぞ。
畳1畳分がお前の城さ。
布団は？
そんな贅沢ができると思ってんのか。
じゃああんたがこの鉄のベッドに布団なしで寝てみろ。
好きでここに来たんだろう。すべくも言わずに横になれ。
これ血だらけじゃないか、この部屋は。
ああ、前のやつはチェックアウトであのお湯行くさ。
今日の物語の主人公は、恵まれた家庭に生まれ、約束された成功への機会を次々とものにしていたのです。それが暗い独房で過ごすことになろうとは、どこをどう間違えたのでしょう。自ら招いた独房生活からどうやって解放されたのか、彼自身の口から語ってもらいましょう。実話ドラマシリーズ、解き放たれた人生。今日は、獄中で救われた男、ドン・スタンリーの物語です。
独房に閉じ込められた私の思いは、遠い幼い日々に飛んでいた。サウスカロライナ州のスパータンバーグで、私は二人兄弟の弟だった。父と母は織物工場で働き、住まいも4部屋だけで工場と一緒。貧しい我が家だったが、愛にあふれ家族はしっかり結びついていた。
いいぞドン、よく撮った。
お前今の見たか？
見たわよ。
持って生まれた腕だな。
新しいグローブのおかげよ。
ああ、給料の半分が飛んだが、それなりのことはあった。
いいか、行くぞ。玉から目を離すな。
あなた、弾が強すぎるわよ。
やつは大丈夫だ。あのぐらいできればいつかプロの野球選手になれるぞ。
さあ、夕飯の時間よ。二人とも中に入って手を洗って。
わかった。
審判がゲームセットだってさ、最後にかっこよくカーブ決めろ。
やがて私の人生もカーブすることになったのだが、原因は私だった。両親は素晴らしい人たちだった。うちに車はなかったが、父は人の車に乗せてもらって私のリトルリーグの試合を見に来てくれた。雨が降ろうが風が吹こうが、父は必ず姿を見せ、声が枯れるほど応援してくれた。試合に負けても愛情いっぱいに励ましてくれた。私は独房の中でその父をどんなに失望させたかと思った。私が大リーグに入り損ねた時も、父は変わらず愛してくれたのに。そして母。 私の母は誰もが望むような母だった。母は父のようにどこまでも私を愛してくれた。親友のデイブも私の味方だった。彼とは小さい時からの野球仲間で、高校では2週間の練習の後チームの正選手として先発組に選ばれた。新入生がいきなり先輩たちに認められて試合に出たことで2人とも鼻高々だった。
暑いな。
ああ、いくら水飲んでも喉がカラカラだ。
そんな時はこれに限る。ほら、ビール飲みな。
これもコーチのトレーニングの一つ？
コーチは知らない。さあ、グッとやれよ。
よし、飲んじゃおう。うっさい。
どうだ？
ああ、最高。冷たくてうまいよ。初めて口にしたビールは美味しいものではなかったが、仲間に受け入れられたくて嘘をついたのだ。会を追うごとに飲むことになれる一方、毎週教会に行っていることは仲間に隠し続けた。高校3年にもなると、私は一発のマッチョマンでパーティーの顔だった。高校時代、最優秀選手及び首位打者に選ばれた。勉強の成績も良かったので、みんなの上に立てる可能性は十分だった。ところが私は酒飲み仲間のどんちゃん騒ぎの中に溺れていったのだ。どうして？私は孤独な独房の中で生涯の夢が叶った高校3年の春を思い起こしていた。
ドン、レッドソックスがお前をスカウトしたいそうだ。
レッドソックス？
ああ、
すごいね。
それほどでもないよ。年収8000ドルじゃな。
初任給でしょ？それに有名なパーク球場でプレーできるんだよ。
ママも私もお前には大学に行ってほしいんだ。
でも学費はあるの？
お前の成績なら奨学金が出るよ。
そういや、南カリフォルニア大学の説明会が今週あったけど、薬学を専攻すればかなりの奨学金が出るって言ってた。考えてみるよ。
その大学からもお前の勧誘に来るそうだよ。
本当？
大学に行きなさい。それからプロ野球に入ればいい。
この4年間の奨学金の申し出で私は南カリフォルニア大学に進んだが、薬学部を卒業する頃にはレッドソックスは私への興味を失っていた。パーティー三昧、夜間外出禁止規則の度重なる違反、唯一まともだったのは素敵な女性グエンと出会い結婚を決意したことだろう。私は妻と南カリフォルニアのチェズニーに移り、薬剤関係のビジネスで成功した。子供も2人生まれた。私は出世街道まっしぐらだった。ピードモント製薬会社の社長であり、商工会議所のメンバーであり、教会の洗礼委員会の委員も務めていた。しかし市民の尊敬を集める指導者的実業家の顔は昼間だけ。夜はアルコール中毒、麻薬の常習犯でディーラーの顔を持っていたのだ。
やあドン、商売の方はどうだ？
順調だよ。君の方は？
うん、このパーティーを楽しんでるよ。おい、あれやったか？最高級のブツだぜ。
やったかって？俺が持ち込んだんだよ。
そうなのか。あんな上物どこで手に入れた？
餅は餅やさ。
なるほど、上物はみんなお前のルートか。
その通り、全て当店にお任せよ。
これを目当てに薬学をやったってわけか？
はあ、役立っております。
俺にも少しあれを分けてくれ。
お、いいよ、 2,3 日くれ。
ありがたい。
ただし出どころは絶対これだぞ。
ところでデイブはどうした？お前たちずっと仲が良かったろ？
しばらくなってないよ。あいつ宗教かぶれしてた。何かといえば聖書とキリストでさ。
嫌なこった。宗教はごめんだよ。
まあそれなりに価値はあるんだけどね。私も宗教は持っていた。それは自分自身だった。自分で マリファナやコカインなどの薬物をやるだけでなく、不法な販売にも手を出していた。こんな不道徳な行為に喜びがあるはずもなく、やけくそな気分になるだけだった。でも、そこから抜け出すどころか、ますます深みにはまっていったのだ。そしてついに、来るべき時が来た。
ドン・スタンリーさんですか？
はい。
我々は麻薬取締局の捜査官です。あなたを麻薬取締法違反の容疑で逮捕します。これが逮捕令状です。
この人たちの処方箋を書いてからではダメですか？
ダメです。あなたには黙秘権があります。あなたには法的代弁者を立てる権利があります。あなたの発言は法廷では不利になるかもしれないのでご注意ください。
じゃあ妻に電話してもいいですか？
電話は一度だけです。
私のビジネスはどうなります？
今この時点で閉鎖ということになります。
この後どうなるのでしょう。ドンが一部始終を話してくれます。どうぞ続きをお聞きください。
知らせを聞いて飛んできたんだが、本当なのか、ドン。
ええ、そうあってほしくはないけど、本当なんだ、父さん。
じゃあ、裁判になるな。
連邦裁判所で。今は仮釈放中です。
弁護士は雇ったのか？
はい。
全く信じられんな。
麻薬売買の容疑件数が30もあったんです。
刑期はどのくらいになるんだ？
一件につき5年です。
150年か？グエンは何と言ってる？
よくついてきてるけど肩身が狭いに違いないよ。なんでこんなことになったんだ。
お前が酒に溺れていたことは知っていたがな。
僕は父さんが期待しているような人間じゃなかった。ずっと長い間僕は自分を偽ってたんだ。ごめんなさい。
お前は私の子だ。母さんも私もお前を愛してるよ。
みんなの期待を裏切ったんだ。父さんも母さんも妻のグエンも子供たちも、父親は犯罪者だってみんなにいじめられてるだろう。
一人が何かをしたら愛する者はその結果を追い合う。それが家族ってもんだろう。
僕はなんてバカだったんだ。多分あらゆる資格を失って刑務所行きになるんだ。
みんなで祈ってるよ、ドン。
もう遅すぎるよ、父さん。
いや、祈ることから全ては始まるんだ。
1年ほど遅れて始まった裁判は2週間続いた。新聞やラジオやテレビは私の二重生活の実態を誰も知らぬものがないほどに暴露した。そして1981年12月7日、懲役3年の判決が下り、私は家から800キロほど離れた連邦刑務所につながれる身となった。当時の飲み仲間は裁判中一人も姿を見せず、刑務所を訪ねてもくれなかった。辛く寂しい日々の中で、家族の訪問が生きる糧だったが、訪問されると心苦しさが募るのだった。
今日は子供たちは連れてこなかったわ。
帰ってよかったよ。サマーにパパはいつ帰るのって流れると僕も辛い。
もっとたびたび来られるといいんだけど、遠すぎて。
うん、分かってる。仕事の方はどう？
単調な仕事。週に60時間働いてるの。
そんなに働かなきゃいけないのか？
家を手放したくないもの。
クエン、君をこんな目に遭わせて本当にごめん。
大丈夫、心配しないで、ドン。みんながよろしく祈ってるからって。
そう言ってもらえる身じゃないのに。
そんなこと言わないで。神様はすべてを働かせて益としてくださるのよ。
ああ、 でも僕は失ってしまった。ビジネスも薬剤師の資格も名声も何もかも全部。
でもまだ家族が残ってるでしょ。そして何よりも神様が。
私は本当に神を信じていたのか。妻や子供たちはそうだった。両親もだ。私は12歳の時、教会の伝道会で神を信じるつもりで前に進み出たけど、本当は教会の野球チームと体育館が目当てだった。心から神を信じ、すべて委ねたことは一度もなかったのだ。今も独房から出してほしいと神に心から願ったが、そのために自分が変えられる道を私はまだ知らなかった。
元気そうだな、ドン。
それほどでもないよ。もうここは我慢できない。
さぞかし寂しいだろう。
考える時間だけはたっぷりある。リトルリーグで僕が初めてホームランを打った時のことを覚えてる？決して諦めるなって父さん教えてくれたよね。
あの時は気づかなかったけど、神様も我々をそう思っておられるんだね。神様は決して諦めない。
そうだね。
お前の教会の牧師さんが訪ねてくれるそうだ。そこのトロイさんも教会員もみんなお前のために祈ってるって。
教会の人たちがしてくれることなんかないと思ってたけど間違ってた。本当に僕はいろんなことを間違ってたんだ。
お前の親友のデイブも住所を聞いてきたよ。手紙を書きたいそうだ。
なんで僕が悪の道に入ったかみんな知りたがってるんだろうな。
お前の人生で神様、主を第一にしなかったからだよ、ドン。
おばあちゃんも主を第一にっていつも言ってた。僕に牧師になってほしかったんだ。僕がスクラップブックを見せて野球選手になるって言った時、おばあちゃんは主に服従するように強く勧めたっけ。それが今は K に服する身になってしまった。1年4ヶ月が過ぎた。私は懲りもせず刑務所で酒を飲みマリファナを吸っていた。そんな時、私の本性をはっきりと見せてくれるある出来事が起こった。同じ薬剤師仲間だったある男が刑務所内の飲酒がバレて独房に送られてきたのだ。
ここから出してくれ、もう我慢できない、助けてくれ、助けてくれよ、出してくれよ。
監修、監修はいないか。
どうした、何があった。
彼を出してやってくれ、兵士恐怖症なんだ。
気の毒にな。飲む前にこうなることをとくと考えなきゃ。規則を知ってだろう。酒も麻薬も規則ご法度だぞ。
お願いだ、ここから出してくれよ、頼むよ。
あれじゃ気が狂うぞ。
そのうち慣れるよ。
翌日、看守は血に染まったシーツにくるまれたその友人の死体を運び出した。彼は自ら命を絶ったのだ。彼の死で私は刑務所のやり方にかつてない怒りと悔しさを覚えた。そして2日後、私自身も飲酒とマリファナで彼のいた独房に入れられた。その友人の血と死の匂いがまだ消えずに残っていた。俺もここが死に場所かもしれない。もうおしまいだ。神様、どこで私は間違えたのですか。教えてください。どうか教えてくれ。来る日も来る日も、私は鉄のベッドに身を横たえながら過去を振り返った。これまで何度も神に従うチャンスがありながら、その度に背を向けていた。もう遅すぎるのか。子供の頃、母は賛美歌を歌ってくれたし、 祖母が祈る声も何度も聞いた。父が自分の人生を神に捧げた後の変わりようも目にしてきた。デイブだって機会を見つけては俺に神の救いについて話してくれた。
ドン、聞いてくれ。主イエスを知ることは人生で一番素晴らしいことだ。主は君のために命を捨ててくれた。彼は全てを新しくしてくれるんだ。新約聖書コリント人への手紙第2、5章17節でこう言ってる。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました。
デイブ、僕だって教会に行ってる。そんなのみんな知ってるよ。
それだけじゃダメなんだよ、ドン。救われるには十字架のもとに行って神の許しを願わなきゃ。
ああ、神様、俺にはもうチャンスはないんですか？
スタンリー、手紙だ。
あ、デイブからだ。ドン、イエス様が君を愛していることを知ってほしくてこれを書いている。その牢獄の中
でも主イエスは君と一緒だ。彼は第二のチャンスを与えてくれる神様なんだ。もう取り返しがつかないほど落ちてしまったと思っても主は喜んで許してくださる。新約聖書ローマ人への手紙5章8節で神はこう言ってる。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。さあ、その部屋で神の前にひざまずいて許しと救いを求めるんだ。
その夜、私は神の許しを求め、自分を救ってくれるように祈った。その時私は疲れ切った心にのしかかっていた重荷が取り去られるのを感じた。デイブが毎日聖書を読むように勧めてくれたので、私は祈った。神よ、あなたが本当にいるのなら、俺のこれからに対するあなたの計画を知るために聖書を送ってください。数ヶ月後、私は別の刑務所に移された。そこには神を愛するクリスチャンの囚人グループがいたのだ。
ああ、よくいらっしゃいました、ドン兄弟。あ、聖書を持ってますね。
ええ、神様からのプレゼントです。私が神様の救いを確信した夜、私は聖書をくださるように神様に祈ったんです。夜中に目が覚めた私は、そこに神様がいるような感じがして、まるで導かれるようにホールを抜けてトイレに行ったのです。すると上からの光がそこにあったクズ籠を照らしていて、その上に一冊の聖書が、ヨハネの福音書3章16節が開かれて置いてあったんです。
おお、神は実にその一人をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
アーメン。
すごい。
まさに主のなさることですね。
ええ、それ以来私は毎日6時間聖書を読んでいます。旧約聖書詩編119編11節にこうありますから、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。
そうそう、ここの暮らしでいいことは聖書を読む時間がたっぷりあるということですね。
ところで、生きていく上でどうしたら神の愛をもっとたくさんもらえるんでしょうか。
うん、心の中の苦々しい思いをみんな捨てることです。
どうやって？
あなたを傷つけた人をみんな許すんです。
そいつは難しい。証言台で嘘をついて僕を不利な立場に追い込んだやつもいるし、
イエス様も同じでした。しかもあの方は無実だった。それでも許したのです。
アメン。
そうですね。
神様はこう言ってるでしょう。マタイの福音書6章14節、もし人の罪を許すなら
あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。
まるで喉が渇いて死にそうな男のように、私は神の言葉をごくごく飲むように読んだ。7ヶ月後、私は晴れて自由の身になった。
お帰りなさい。あなた、
よく帰ってきた。みんな本当に嬉しいよ。
イエス様、夫の心を救ってくださり感謝します。あなた、デイブも会いに来てるわよ。
12年間も僕のために祈り続けてくれたのか。
高校時代の野球とフットボールのチーム全員が救われるまでは気を緩めないと心に決めたんだ。いつも卒業アルバムの彼らの写真の上に手を置いて、一人一人の救いのために祈ってきた。
デイブ、君が初めて神様のことを話してくれた時にちゃんと聞いておけば、全く違った人生を送れたのに。
ドン、神様は君の経験をきっと生かしてくださるよ。
自分がどこで間違えたのか、正しいことを行うにはどうしたらいいか、今も神様は教えてくれてる。例えばマタイの福音書7章13節だけど、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです、そしてそこから入っていくものが多いのです、とある。僕がそうだった。みんなについて広い滅びの門を入っていったんだ。
そしてイエス様が狭い門、永遠の命への扉なんだね。
僕が14歳の時、中国帰りの宣教師がうちの教会で話したことがあった。最後に、神様のために働きたい人は前に出るように招きがあったんだけど、僕は祈りの拳を握りしめたまま座席から離れなかった。野球選手になりたかったからね。
それって聖書の中の神様から逃げようとしたヨナみたいだね。
うん、でももう逃げない。僕は出てって神様が救ってくれた話をみんなにしたいよ。
全力投球だよドン。新しい試合をゼロから始めるんだ。
その後12年間、デイブと私はアメリカ全土を回った。イエス・キリストはあなたを自由にします。この救いの福音を携えて。また、二人で故郷のスパータンバーグの下町にある救済施設の牧師として今も奉仕している。一切の栄光が神様にありますように。
ドン・スタンリーの物語は、新約聖書ヨハネの福音書8章36節の言葉が今も真実であることを教えてくれます。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。キリストにある永遠の命についてさらに知りたい方は、どうぞ次のところにご連絡ください。宛先は、郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。